説教、幸せなら手を叩こう。増田こと牧師です。
主にある皆さん、ご一緒にアドベントの礼拝を捧げる恵みを心から感謝をいたします。神の光に照らされて、この週も感謝を持って共に歩み始めたいと願っています。クリスマスを迎えようとしている大降雪、アドベントの日々、本日は恵泉女学園中学高校課外ハンドベルの皆さんとご一緒に礼拝を捧げています。素晴らしいベルの音色を捧げてくださって、私たちの心を神への方へと向けてくださいました。クリスマスまで1本ずつ火を灯して4本すべてに火が灯るとクリスマス礼拝を迎えます。4本のろうそくには、ある意味でこう1本ずつ私たちが意味を求めました。1本目は予言のろうそく、希望。そして2本目は天使のろうそく、平和です。今日灯された3本目のろうそくは羊飼いのろうそくと呼ばれ、喜びを表しています。3本目のろうそくに火を灯し、私たちが救い主の誕生を迎え、喜びをご一緒に見出す、そのことに心を馳せていきたいと思います。幸せなら手を叩こうという歌をご存知でしょうか。はい。幸せなら手を叩こう、幸せなら手を叩こう、幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなで手を叩こう。はい。この歌は坂本九さんが1964年に歌って大ヒットした曲です。幼い子供からご高齢の方々まで皆さんよくご存知の曲だと思います。この歌を作詞されたのは木村理人さん、早稲田大学名誉教授で日本の生命倫理の草分けとしての業績を残してこられた方です。元恵泉女学園大学の学長でもいらっしゃいます。キリスト者として教会生活を今も続けていらっしゃいます。90歳になられました。木村理人さんが戦争から14年経った1959年、早稲田法支援というキリスト教団体の学生サークルに所属しておられました。その中で農村の復興ワークキャンプに参加されて、マニラ北方の村を訪れワークキャンプを行っておられたそうです。トイレのないところにトイレを作ると、あるいは村の人たちに必要な生活のためにさまざまなものを備えていく、小学校を宿舎にして約1ヶ月間現地の青年たちと一緒に寝食を共にしながら農村援助のための土木作業を行っておられたそうです。しかしその時に、そうしたワークキャンプをやっているのにもかかわらず、いろいろなところで村の方々と出会う時に非常に厳しい視線出会っていくのですね。なぜだろうか。そして離れているだけで近づいてこない人たちがいる中でショックを受けておられました。第二次世界大戦の時に木村さんは欧米の植民地支配下にあるアジアの人たちを助けに行っていると、日本の国の戦争は思っておられたそうです。ご自身も疎開をしておられましたし、空襲では自宅を焼かれて食べ物もない、親戚の中には原爆で亡くなった方もおられました。出兵したりシベリア抑留で亡くなった方々もおられたので、被害を受けたという思いが非常に深かったのです。しかしそのフィリピンの地で村の人々から聞いたのは、戦争中日本の兵隊によって子どもも女性も関係なく無抵抗な市民が殺されていったという残虐な行為だった、教会も焼かれていった、家々も焼かれていった、そういう話をその地に行って初めて聞かされて、 加害の事実ということを知ったのだそうです。村の人たちはそういう恨みや憎しみというものをその時まだ非常に根強く持っておられた。そうした中で青年たちと共に校庭の敷地を耕したり、バスケットコートを作ったり、日中は共に汗を流しました。朝夕は礼拝が行われて、聖書を読み話し合う、そんな生活が続いていました。しばらく経った後、ラルフ君という青年が木村さんにおっしゃったそうです。君が戦争で人を殺したわけではない、だから僕たちが日本人が来たらその恨みをと思っていたのは間違っていたということが分かった。再び武器を取って戦い合わないように、そのことを誓う出発点としよう。そう言って、戦争が人を狂わせることや残虐さをお互い同士が確認し、聖書を読み合ったのです。お互いに涙を流しながら祈り合いました。その時に読まれた聖書の箇所が、先ほどご一緒に読んだ詩編47編、すべての民よ手を叩こう、主を賛美しよう。この体験が後の木村さんの作詞につながったそうです。ラルフさんはご家族全員を戦争で亡くした方でしたけれども、にもかかわらず、私はあなたのことを友達だと思っています、キリストにあって私たちは友達になることができる、そう信じていると語ってくれたのだそうです。この日を境に村の人たちの彼らを見る目が変わりました。この人は平和を目指す、平和の未来を形作るために今ここに来てるんだと、そう認めてくれたのだそうです。帰国後、木村さんはこのラルフさんと一緒に読んだ詩編47編、共に手を叩こうというこの聖書の言葉を思い出して、そしてそのことを態度で表してくれた、歓迎してくれたフィリピンの人たちへの感謝を込めました。葬儀にも結婚式にも、さまざまな祝い事に友人として招いてくれた村の人たち、当時小学校で子どもたちが歌っていたスペインの民謡のメロディーに乗せてこの歌を作詞したそうです。先ほどのこの詩編47編、すべての民よ手を合わせて手を叩こう、主を賛美しよう、この聖書の言葉、敵対していた民族、ユダヤ人と異邦人、民族同士が憎しみ合い敵対し紛争している、戦争している、そのような民族が共に手をたたいて主を賛美する、祈り合う、そういう日がやってくるということを、その祈りがこの詩編には記されている、待ち望んでいる。それはイエス・キリストが平和の君として私たちのところに来られたということを、この祈りの言葉の中に語られているのだと思います。教会にはキリスト者として世界のそれぞれの地で礼拝を守ってこられた方々がおられます。シンガポール、コンゴ共和国、ミャンマー、タイ、韓国、台湾、中国、イギリス、ドイツ、アメリカ、ブラジル、フランス、その他さまざまな地で、それぞれの地で礼拝を捧げている国の人々と共に祈り合い礼拝を捧げてこられました。私たちもそのような経験を伺うことはとても大きな喜びであり、また学びの時でもあります。日本キリスト教団では青年たちにぜひ世界の同世代のキリスト者としての出会いを経験して関わりを持ってほしいとの願いから、先ほどの木村理人さんのように学生時代に海外の教会や、あるいは海外のさまざまな地で研修を受けられるようなプログラムを持っています。 姉妹教団としての関係を持っている台湾やドイツの教会もあります。そしてジョン・ウェスレーというメソジストの創始者の名前を冠しているウェスレー財団が主催している研修、アメリカ・ニューヨークやフィリピンなどでも行われてきました。この教会の青年たちもそのような機会に世界のキリスト者として出会い、共に聖書を読み祈る機会が与えられています。皆さんの中にもぜひそうした機会をと願われる方がいらっしゃいましたらいらしてください。牧師の推薦書が必要です。推薦書喜んで書かせていただきます。推薦書を書くの得意です。何と言っても人の良いところを見つけるというのが私の特技ですから、推薦書を書かせていただきます。どうぞ教会に来てください。そして先ほどご一緒に読みました新約聖書ルカによる福音書2章、天使から平和の君が与えられる、神様が私たちに平和を御心にかなう人たちと共に作ろうとしておられる、そのメッセージを受けた羊飼いたち、そのセリフが載っていましたね。子どもたちと一緒にページェントを行うときに子どもたちがこの羊飼いのセリフを覚えます。さあ行こう、行って天使がつけてくれた出来事を見ようではないか。いいですね。さあ行こう、そうです、実際に行ってみよう、そしてその出来事を見てみようではないか。この私が自分たちの希望をその目で確かめようと出かけます。大切な知らせは一般論として誰にでも語られているかもしれない。でもその大切な知らせ、あなたの人生を新しくする新たな経験と、そしてさまざまな豊かな出会いを与えようとしている、そのメッセージを、そうだ、これは私に語られている、私がこれから新たな命に踏み出していくために向けられた言葉だと受け止めた一人、さあ出かけよう、そしてその出来事を私が見てこようではないか。その人が羊飼いだったと聖書は記しているのです。この当時の羊飼いというのは決して誰からも羨まれるような職業だったとは言い難いと思います。何といっても住所不定です。羊と一緒に野原を、その餌を求めて移動していく生活、夜も夜通し晩をしていなければなりません。しかしおそらく当時の人々はそうした方が多かったでしょうから、ある意味ではそうした一人だったと思います。でもその羊の群れを晩していた羊飼いに、天の使い、天使というのは神の言葉を伝えてくれる人のことですね、現れていったのです。あなた方一人一人にあなたの喜びが伝えられている、あなた方は出かけていって布にくるまった緑子一人の赤ん坊を見出すだろう、それがあなた方に与えられている印である、そうです、一緒に出かけていってごらんなさい、そうやってあなた方が出かけていくところで出会うその救い主が平和の主としてあなたたちの人生を新たに変えてくださる、毎日の生活変わり映えがしないと思っている、その私たちの毎日の生活の中にも神様の光が届けられている、神様はそのようなあなたのために救い主を送られたのですよということが伝えられる、その印をあなたは見出すだろう、ここで言われました。ベツレヘム、小さな町です。そこでお生まれになった救い主と、そして神様の御心を自分の目で自分の足で体験しようと思った羊飼いたち、それが最初のクリスマスの出会いの場となりました。喜びの場となりました。救い主と出会って礼拝するクリスマスというのはクリストマス、キリスト救い主ですね。マスというのはミサ、礼拝のことです。クリスマスは 救い主を礼拝することなのです。そうやって私たちは自分の人生がどのような時にも神の眼差しにあって、神様が私たちを大切に思い、その人生を導いてくださっている、その事実に出会うのです。どんな闇を歩んでいる時にも、どんなに失意の底にある時にも、それは変わることがない。さまざまな苦境の中で立ち上がっていった一人一人がいます。その時に思い出したのはこの羊飼いの言葉だそうです。そうだ、出かけよう、そして自分のこの目で見てこよう、もう一度立ち上がろう。希望を持って、どんな恐れや困難の中でも前を向いて進んでいこう。こういう生き方は2000年前の羊飼いたちが希望を持って始めた歩みです。そして私たち一人一人も現代の羊飼いのようにイエス・キリストと出会う。それはつまり、私の人生というものが、どうせ私にはこういうものしかないんだから、私の能力はこんなものだ、いや私の可能性って、そういうところから、いえ、神様が私に与えてくださっているものをどのように生かしていくことができるだろうか、チャレンジしていく、そのような歩みへ変わって変えられていく。私が限界を決めるのではなくて、神様は私という器の中で大きなことを、それは人に大きな影響を与えるという意味で大きいというだけではなくて、神様がこの地に表そうとしてくださっているさまざまな人と人との関わりの中に、なくてはならない技を私に与えてくださっている。そうやって私たち自身が大きな歩みを始める時だと思うのです。聖書を通して神様は私たち一人一人にそのように語りかけてくださっています。かつての羊飼いのように、どんな困難さや不便な生活、あるいはさまざまな出来事を抱えていても、さあベツレヘムへ行こう、立ち上がっていく、その姿です。私たちも神様のメッセージを受け入れて、勇気を出してこれからの一歩一歩を歩み始めたいと願っています。クリスマスの喜び、希望、平和、愛を共に味わい分かち合いましょう。羊飼いたちはそこにイエス・キリストの喜びを見た、自分の目で。アドベント、対抗節というのは、アドベントって待つという言葉ですけれど、このラテン語から派生した英語がアドベンチャーです。冒険する。そうです。実際に自分が行って、見て、味わおう。神様の恵みを。2024年のクリスマス、私たちは世界の各地でさまざまな紛争が行われ、今も戦いの中にある子どもたち、多くの人々のことを覚えています。私たちの人生の歩みの中には、そうした出来事が決して今の私たちと無関係ではないということと向き合う時が与えられる。それがもしかすると今住んでいる地から出かけていこうということかもしれません。その地で出会うことによって、平和というものがどのようなことだろうか、戦争がないという状況だけではなくて、私たちの中の社会が生み出している歪みの中に、弱くされている一人一人、あるいはさまざまな困難を抱えている人がおられるかもしれない。そこに光が灯されるように、ここから私たちの光を灯していこう、輝かせていこう。クリスマスはそのような時なのではないでしょうか。ここに集ってくださった皆様お一人お一人が羊飼いとなって、さあ出かけていこう、そして私たちの喜びを見ようではないか。実際にそのイエス・キリストの恵みを受けた羊飼いたちは賛美しながら帰っていった。そして多くの人々にその喜びを伝えました。私たちも共にこの礼拝に集い、ここから出かける一人として、それぞれの場へと使わされていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。 主なる神様、あなたは私たちに大きな喜びを与えてくださいます。私たちの人生にはさまざまな出来事が起こってきます。時にはなぜこのようなことがと思うことも出来事もあります。また自分で自分を閉じ込めてしまって、その壁の中で自分の孤独をかみしめているような時もあるかもしれません。その扉を叩いて、イエス様は今も光をかざして近づいてくださいます。私が共にいる、あなたと共にいる、あなたに授けられている、さまざまな恵みと可能性とチャレンジをここから一緒にやっていこう、そう語りかけてくださいます。私たちの日常生活は大きく変わることがないかもしれませんけれども、その光が灯されているところで、私たちの毎日の生活は神様が共におられて、あなたの計画、平和への一歩一歩であることを私たちは知らされています。だからこそ今この時、与えられている一日を大切に歩むことができますように、クリスマスの、そしてランタンの光を灯し続けることができますように、あなたが導き祝福してください。私たちの群れの中には愛するご家族を天に送られた方がおられます。主よ、どうぞそのところに慰めと励ましを与えてください。病のところにある方にあなたからの励ましがありますように、介護をしておられる、あるいは命を育んでいる一人一人の手にあなたが寄り添ってください。このところから使わされていくそれぞれの場で光を灯し続けることができますように、温かさとあなたの愛を私たちの心に灯してください。それが世界に広がっていくことができますように、世界中の平和を求め祈っている人々と共に、そのろうそくの火を灯すことができますよう導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。